このペンを、はい、このペンを、はい、僕に売ってください。
このペンをね、うん、買うとね、このペン使って、うん、あのまあラジオ のネタを構成するとね、うん、ラジオの再生回数が1000回増えるんです。
買うな。買う
売れた売れたけど、あの個人差があります。
個人差があります。付加価値ついてる
効果には個人差が。
いや、なんでこんな話をするかというとですね、はい、ウルフ・オブ・ウォール・ストリートという映画があるんですけれども、うん、はい、見たからです。
ああ、影響されてますね。影響されて。
え、何の話ですか？マーティン・スコセッシに影響されたんですよ。
マーティン・スコセッシ、まあ、あの言ってましたね、あの映画なんでしたっけ、沈黙。
沈黙を見たんでね。
マーティン・スコセッシ。
もうマーティン・スコセッシに興味があって、はいはいはい、でそれで映画を見たんですよ。高根、うんうん、さん知ってますこの映画？なんで笑ってるんです
か？いや知らなかったです。いや言うたやん、見たって。
カニラジ第67かな、66かな、
はいはい、うん、
で話してたんだよ、ね、
あ、そうそうそう、できたんですよこのディカプリオのねって。
もうドヤ顔で、ね、見たんですよっていう話をしようとしてたら、昔一回見てたっていう。
それ言いましたよね、千谷さん、
一回放送してるっていうね、うん、もう完全になんか完全に忘れてたわけじゃないんだけども、はいはいはい、鋼さん見てないだろうなって、うんうん、その記憶をなんだろう、横に置いといて、はいはい、こう見てない手で話を考えてた。
都合のいい会社。
見てたんですね。
まあ見てた、まあまあいいじゃないですか、共通認識として。
まあね、ちょっと話せるか、共通認識としてまあ話したいな、はいはい、
まあ、ほぼほぼ忘れてますけどね。
まあ忘れてる、
はい、おさらいも含めてね、はい、
いやー、これ面白い映画でしたね、
うん、
でもその話もしてたんだけど、第67か66か忘れたんですけど、はいはいはい、3時間あるんだよねこれ。
あ、そうそうそう、長いんですよね、うんうん、でも結構なんか展開早いから、
展開めちゃくちゃ早い、
まあ、時間を感じさせない作品だと思いますね。
はこれどういうお話かと言いますとね、はいはいはい、ジョーダン・ベルフォートっていうね、
うん、もうジョーダンみたいな名前ですね。
もう俺しょうもないこと言ってんだ、前のさ放送でジョーダン・ルーデスみたいですねとか言ってて、しょうもないこと言ってるわ。
まあ、とりあえず言いたいやん、
とりあえず言いたくなる。、
うん、ジョーダン、
はい、が株の会社に入って、それで株式ブローカーとして成り上がっていく話なんですけれども、うん、もう一番最初のシーンがね、うん、からもう最高なのよこの映画、うん、まずミゼットトッシングっていう、
ほうほう、
あの、
あ、なるほど。社内でね、
社内でね、
人を投げる、
人を投げるっていう、うん、でまたいいのがさ、あの金を、女に金、めっちゃ高い金洗って、はいはいはい、でそれで髪の毛を犠牲にして、
あ、
そう、なのでこの女は100万ドルでなんか髪の毛渡して、包茎の、じゃあ包茎じゃねえや、胸を大きくする手術、
まあ、包茎です、
包茎の手術受けるぞって言って髪の毛ガーって動くって、もう最高、しかもあのぶっさいく加減いい、最高と。
そう、パリピな感じですよね、うん、ちょっとね。
でまた次のシーンも最高なんですよ、うん、出てくる人が、うん、名前知らないんだけども、うん、南部なまりなんだよね。
南部の人、
あの南部の人が出てくるので、ジョーダン・ベルフォート、まだあの新人のさ、
はいはいはい、
あの一番最初の頃にさ、はい、先輩と一緒に食事行くわけよ、うんうん、そうすると先輩はこうやってコカインって吸うわけよね、
はいはい、
でそれで酒をウェイターの人にちょっと来いと、5分おきにマティーに持ってきてくれ、うん、でこっちどっちか2人がの一方が潰れるまで持ってこいっていう話をするわけよ、はい、でもういいよね。
そんな体育会系なん
で、そのなんていうの、やっぱ南部なまりがそこで出てるんですよ。
南部なまり出てくるの好きです。南部なまり
に疲れすぎ。南部なまりってどんな感じなんかな、日本語で言うと。なんか関西の人だったらちょっと関西弁出てきたら、なんかちょっと
関西弁キャラに感情移入するみたいなところ
、なんだけど、うんうん、関西弁っての人が出たらちょっと軽薄で、はいはい、なんかボケそうな感じする、ね、はい、
なんかどんくさそう、
ね、南部なまりって何なのかな、なんか喧嘩しそうやね、いじめっ子っぽいね、
広島、
こう俺もそうかなと思った。広島っぽい、
広島弁みたいな、うん、
で、あのいいか、株式ブローカーの仕事っていうのは、うん、金を客のポケットからこっちに持たせることだって言ってさ、はいはい、でそれで株の儲かってお客とのウィンウィンの関係が作れたらいいですよねとかいう話するんですけど、バーカって言われる。じゃなくて、俺たち株式ブローカーっていうのは株が上がるのか下がるのかも分かんねえ、
うんうんうん、
とにかく株を買わせるんだと。そして株が上がった日にはお客さんは株が上がったって喜ぶと、うん、リッチになったと思って喜ぶと、うん、それをどうする、
さらにって、
さらに売らせるんだ、そして俺たちはそのレチルトレで儲かると、うん、で何を考えたか、そのジョーダン・ベルフォードっていうの人はこの先輩マジかっけえとか思っちゃったんでそれから株式ブローカーとしての道が始まるんですよね、
はい、もうクソみたいな株も売ってましたよ
ねそうペニー株ねで何がいいって途中の演説シーン、やっぱ演説って、演説が好きなんですよ
演説シーンのある映画好きです、
ね、好きだよね、うんうん、やっぱり南部の気持ちは分かるけども、お金持ちになりたい人の気持ちは俺は分かんないから、はいはいはい、あ、そういう意味ではインディペンデンスデーの演説も好きだけどさ、いやかっこいいよね、ジョーダン・ベルフォートっていうか、
なんかあの途中ですよね、会社シーンってなってるだけで演説して、うわっと、うわー
なるよね、
USA みたいな、
何言ってたかっていうと、はい、俺は金持ちだった時も貧乏だった時もあった、うん、でも俺はいつだって金持ちになることを選択する、うん、アメリカで最もパワフルな CEO よりっていう
かっけー
かっけ
ーついていきます
ね、これね、喋ってるけど俺の喋りじゃ全然伝わらない、
確かに原作のあのシーンを
あれ映画見てもらわないと、レオナルド・ディカプリオがどういう演技してるのかを見てもらわないと、
まあ言ったらあれですけど、日本のね、まあ、政治家の演説ってなんかちょっと違います
も
んね、
ちょっと違う、なんかもう
だらだら鼻くそほじくって聞いてそうな感じ
で、ね、そう
カシャーカシャー言う
USA USA ってなる感覚ないで、日本最高って言えるような、なんだろう、俺あんまりそういう語り感じないんだよ、うんうんうん、日本最高とかさ、渋谷のスクランブルのところに侍ジャパンとか言ったりする語り質もないんだよ俺、でも USA USA っていう気持ちは分かるんだよ、
まあね、思いっきりそっち系の人やったらね、まあ、そういう日本でもあるかも、バンザイ的なのあるかもしれないけど、基本的にね、
まあ、広告とか言ったりとかした
日本、基本的に日本の政治家のんではそうならないです
よね。だけどね、やっぱりあの演説はやっぱり胸熱になるよね、
うん、そうですね。
あとレオナルド・デカプリオすげえと思うシーンがさ、あの車の中に入ってくシーン、
車の中に入ってる
し、あの酔っ払ってラリって頭おかしなって、はいはい、けど家に帰らなきゃいけない状態になっちゃって、はい、あの車の
灰ずくばりながら車にたどり着いて
すげえと
頭ぐるんぐるんなりながら運転して
落ちてくシーンって、あれ最高あんな演技できるんだと思って、
すごいね、あの役中の演技すごいですよね、
役中の演技すごいよ、
もう後半ほとんどラリってるじゃない、
ラリってる、船の上でラリってるシーンが最高へーほーとか言いながらやってるシーンがもうバカっぽくてもラリってる最
初、ナンバーワン役中映画といっても過言ではないぐらいのラリ、
過言ではないと思いますね、本当にラリ中で、あのインタビューも見ててさ、でどういう映画かってレオナルド・ディカプリオが言うのなんですけどもね、はい、
この映画のインタビュー、
インタビューで、はいはい、その金持ちっていうか、あの金に目がくらむと良くないよねっていうことを社会に対して、うん、あの啓蒙したいんだっていうか、うんうん、警告を鳴らしたいんだっていう映画って言ってたけど、
うん、あ、そうなんですか
そうでしょ
えって
あるでしょ、いやジョーダン・ビルボード今でもなんか普通にのほほんと暮らしてるやんっていうか、
生きてるんですよね、まだね、
しかもセミナーの何だっけ、モチベーションなんとかとか言ってさ、
はいはいはい、なんか
あの肩書き名乗っちゃってさ、いや、のほんと暮らしてるやんって、
まあ、だからそのセミナーとかしてるわけでしょ、そう、壇上に立って、うん、
いや全然そんな、うんうん、メッセージ受け取れなかったんですけど、むしろ全然 OK やみたいな、
でなんかそのこの映画見ててもまあまあそのちょっとやりすぎた部分もあるけど、
う
ん、まあ概ねこれでいいんじゃねみたいな、
そう
全然なんか風刺感はない、
だから前回放送でも鋼さん言ってたけども、うん、いや一回金持ちになったやつ、堀エモ門でも与沢翼でもなんとか生きとるやん、
そうなんとかっていうか、まあむしろ全然金与沢翼もドバイでよろしくやってるし、堀エモ門もなんか月々ね食費300万とか言ってめっちゃいくらしてるやん、
そういや全然レオナルド・ディカプリオさんそんな、
そうえちょっと違うよ
じゃ違うよ、
私たちそういう受け止め方してない、
うん、だから俺はもしメッセージっていうものを受け取るんだとすると、話せるやつやっぱすげえな、うんうん、話せるやつがこう社会の実験を逃げていくのかなっていうようなメッセージを伝えられるやつが、あのメッセージ性のあるやつがこう這い上がっていくのかなっていう、それが軽薄だったとしても、
今ラジオをやってる中でなかなかそれは重いことを言いますが伝えれるのか、
伝えられ、なかなか伸びないけどね、
このラジオが終わった後に、カーニーラジエって
なるような放送しなきゃいけないんで、
放送目指して、ね、うん、
それが
フォークね、うん、ラジオストリートかなんか分からへんけど、前もこんな話した気がするな
いやなんかそんなメッセージを受け取ったけども、はあ、受け取りましたね。
僕らもやっぱりメッセージを発信していかないとダメなんですよ、
うん、なかなか難しいですねマーティン・スコセッシの映画は僕4つこれで見たことになるんですよ、はいはい、もう知らなくてタクシードライバー昔から知ったんですけども、はいはい、タクシードライバーがもうマーティン・スコセッシ でマーティン・スコセッシのっていうことで見たのがもう一つレイジングブルーっていうタイトルと、はいはい、あとはこのウルフ・オブ・ザ・ソウルするともちろん沈黙、はい、全部のメッセージとして見るのは童貞見ちゃいけないなこの映画っていうか、
あ、沈黙も
沈黙は一番童貞が見ていいと思うけど俺みたいにちょっと間違って神様ってこういう形で死んじゃう、あのいるかもねって信じちゃって、うん、宗教行っちゃうとやべえからやっぱ童貞見ちゃいけない。
なるほど。
一番見ちゃいけないのはタクシードライバー、
ウブなやつが見たらダメ
だよね、うん、でウォルフ・オブ・ウォール・ストリートもかつてのジョーダン・ベルフォートがそうだったように、うん、あの童貞見ちゃダメ、あの目がドルになる
いやこれしかない、
おー金すげえ持ってるすげえとかいうハイになっちゃう。
警鐘鳴らしてる作品じゃないの
じゃないよむしろ童貞見たらこんな世界に憧れるって、まあ、
逆にねジョーダン・ベルフォートなりてえと思うよね。
あの有名なやつで月に30万の服買う、はい、1500万じゃ年収足りねえって知ってる、
はい
うん、3000万で儲けで分かったことは4000万ないとダメだっていうことだったっていう、は
い、どんどんね、
うん、でそういう感じになっちゃうよ、うん、やっぱり大人が見るのはいいけどマティスコセッシはほんま童貞が見たらいけない映画作るなこの人。
なかなかね、まあ、逆に童貞がよし沈黙見よってあんまり
ならんけどね。
ウロブオールストリート見よ
ってタクシードライバーとかもっと最悪、
ね、
もうモヒカにしちゃうってあんなでなんかちょっとちっちゃなジョディ・フォスターっていうか、うん、ちっちゃな女の子愛するようになっちゃうってダメ
でもそれだけ影響力ある作品
だから、うん、何かを人の心に爪痕を残すのがすごい上手い人だなと思うんだけど、童貞化見ちゃいけないなっていうメッセージを僕は話すやつがやっぱりすげえっていうのと、こういう映画やっぱ童貞に見せちゃいけないよねっていうことが僕はメッセージとして受け取った。
なるほど、
うん、
というわけでこのウルフ・オブ・ウォール・ストリート
おすすめです。3時間あるけど
童貞以外はぜひ。
もう2時間ぐらいで終わりそうなのよ。2時間ぐらい加えたところでちょっともう少しもう終わりのかけだよねっていうところあるけども、そっからもう一回ある。
もう一回、は
い、そこのバカっぷりが最高だからぜひね、
はい、
見てほしいなという映画でしたね。
はい。